ご神君、一つ、誠の道にいれば、第一に、心の疑いの雲を払えよ。物や金は当てになりません。それと同じことが、親の上にも、子供、連れ合いの上にも現れることがあります。永遠不滅なものは、この世にはありません。この世の一切のものは、頼りにならんことがわかります。そうすると、最後に自分を頼ろうとしますが、病気等になって自分も頼りにならんことがわかります。そこからの信心であれば、誠の道を求めずにはおれず、また神を信ぜずにはおれぬ体験も生まれ、疑うに疑う余地のない神を知ることができます。物や金も当てになりませんと。人も当てになりません。自分自身にすら当てにならないものですと。その当てになるもの、頼るもの、それは神様だけですと。まあ神様ご一人ということになりましょうかね。ある時、修行生の先生が、その当時ですが、もう何十年前になりましょうかね、神様からお知らせをいただかれたということですが、人に頼れば腹が立ち、神に頼れば比例が立つといただかれたということです。私どもはとかく、まあお金にを頼ろうとしたり、人を頼ろうといたしますが、お金もそれこそいつなくなるかもしれない。まあ何と言いましょうかね、インフレというのでしょうか、あるいはそのお金を保証しているというのは、まあ誰でしょうかね。例えばいくらお金を持っているといっても、戦争でそれこそ第二次世界大戦ですか、その戦争が終わって、まあ次の時代が来たと、いわばそしたらそれまで持っていたものは、まああれは何と言いましたかね、いわゆる貨幣の価値が変わってしまったというのですね、経済用語が何かありましたね、ちょっと忘れましたが、いわゆる今までの持っていたお金というものは、まあ紙切れになってしまったというわけですね。そういうふうに、まあ国次第、政府次第、まあお金といっても人間同士の何と言いましょうか、信じるとか信じないとか、これだけの価値があるとかないとか、実際にそれだけの価値があるわけではありませんからね。今はそのお金を持っていったから金に変えてもらうとか、その金ですら人間同士の中でやり取りしてるだけで、まあ猫に小判とか申しますけれども、その猫の世界では金というものが価値があるものではない。ただ人間の社会、世界だけで価値あるものとして、まあ取り扱われているに過ぎないわけですからね。それこそ何と言いましょうか、1億円10億円の札束をトランクに入れて、あるいは未開の地と言いましょうかね、アフリカならアフリカのジャングルの中のそのある一つの部落に到達したといたしましょうか。例えば飛行機が墜落して現金を10億円、例えば何ですかね、アルミのジュアルミのスーツケースみたいなものに入れて運んでいたとしましょうか。そしてそれが、その飛行機がアフリカのどこかで墜落した。でそこの原住民の人に助けてもらった。まあ それでこのお金でいくらやるから助けてくれ、いくらやるからどうこうしてくれといったところで、その人たちには何の価値にもない。ただ原住民の人たちにはただの紙切れであるわけですね。あるその社会の中においてしか通用しない、まあ全く頼りにならないということになりましょうね。人に頼るということにおいてもやっぱり人に頼った、あの人を頼みともしていた、そしたらまあ裏切られたといったようなことがまあ結構ありますね。人を頼りにするということもそれこそ腹が立つことになりますね。元ですね、まさに人に頼るなと、神様に頼れということですけれども、その神様に頼るということにおいてでしょうかね。ただ神様に頼ると言っても、神様お願いしますお願いしますとまあ合ぶるようにしてというのでしょうか、あるいはまあおすがりするということでしょうかね。ただ神様におすがりする、お願いしますお願いしますといえば神様がこちらの願いを聞いてくださるか、まあそういう時代もあるにはあるでしょうけれども、そういう神様お願いしますお願いしますという神様にダダをこねるような信心、困った時の神頼みと言われますが、そういう困った時だけ神様にお願いします、これをこうしてくださいああしてくださいといったような信心では、まあ何と言いましょうか、神様も聞いてくださらないようになりますね。さあ虫が良すぎるというわけです。師匠がの見教えの中の一つに、その修行もせずにおかげをいただこうなんてそれは虫が良すぎるというような見教えがありますね。まさにそうですね。まあ中にはこういうのもありましたかね。まあこれは普通お店に行って、例えば1000円のものを買おうとして500円払ってもその商品をもらうことはできない。1000円のものを買おうとすればやっぱり1000円のお金を払わなければならないと。まあこれは同じでしょうけれども、1000円札を持って買い物に行ってそれを半分ビジッと破ってその1000円を半分に切ってですね、破ってその半分を渡したところでその1000円の品物商品をもらうことはできませんね。いただくことはできない。1000円の商品を買おうと思えばやはり1000円を払わなければならない。おまけしてくださいと言えば多少はまけてくださるかもしれませんけれども、やっぱり1000円のものを買おうとすれば1000円払わなければならない。まあこれがまあ同時だというわけですね。と同じように神様のおかげをいただこうと思う、神様のおかげをいただこうとして、例えばお店に行って1000円のものをまあお金も払わないで、あれください、あれをちょうだいと言ってもダメなわけですね。これが欲しいならお金を持ってきなさいというわけですから、まあ駄菓子の一つ二つはもらえるかもしれませんね、飴玉の。まあ何と言いましょうかね、なだめるという程度でしょうかね。神様のおかげをいただこうと思うならば、そのやっぱりおかげに応じた信心修行というものがなされておらねばならないということではないでしょうかね。いつまでも困った時の神頼み的なおねだり 新人と言いましょうかね、あれちょうだい、これちょうだい、ああしてください、こうしてくださいとおねだりをするような新人ではもうやらんよと。もしこれが欲しいならこれこれこれだけの修行をしなさいと言われるのではないでしょうかね。まさしくそれこそ修行もせんとって、お金も持ってこないでこの商品をくださいと言ってもそらあげられないよと、修行もせずにおかげをくださいと言ってもそら虫が良すぎるよということになりましょうね。それ相応の行修行というものをやはりさせていただかねばならない。これは何も神様がお金を欲しいと言っておられるわけではない、氏子の修行を欲しいと言っておられるわけではない、その修行そのものが、その修行をすることによって氏子の心が育つということなのですね。ですから修行もせずにおいておかげをいただこうなんて虫が良すぎるよということを、まあそのもう一つ裏を探ればというのか、神様の本音というのはそれこそ自らの心を見つめ、自らの心を育てようともせずにおかげをくださいとは、それは虫が良すぎるよ、おかげが欲しいなら自分の心を見つめて自分の心を育てなさいということでもありましょうね。あるいは心を育てるということがどういう心を育てるのか、それはやはり和らぎ喜ぶ我が心だと、おかげは我が心にありと教えてくださるのですから、我が心になろうともせずにおかげだけをください、そら虫が良すぎるよということでもありましょうね。また我が心になろうならずに、まあこれは我が心になり得ずともと師匠はおっしゃっておられますから、なり得ずとも我が心になろうと目指すところに神様がおかげを授けてくださることもあるのだと。ですから我が心になり得ず、それこそ我が心になり得ずにおいておかげをくださいというのは虫が良すぎるよということではないですね。我が心を目指さずしてということではないでしょうかね。まあなり得ずともいいわけですけれども、目指せばいいのです。その我が心を目指すこともせずに、自らの心を育てようとすることもせずに、おかげだけ欲しいと言ってもそれは虫が良すぎるよということではないでしょうかね。実は今朝は新中記念の時に面白い、まあ、ご神願をいただきました。それは富士山がありますね、富士の山、まあ、富士山というのでしょうから、これは日本一の富士の山と言われますから、これは私は師匠のこと、まあ師匠の信心、哀楽理念のこと、そこにつながるものだと思うのですけれども、その富士山にイルミネーションが飾ってあるわけですね。まあ現実にはあれほどの大きな富士山にそのイルミネーションといいましょうかを飾るというのはまあ難しいものでしょうけれども、まあお夢ですからね、夢の中ではその富士山にずっとその稜線といいますかね、富士山のあの美しい形に従ってその裾野からてっぺん、そしてまたそのイルミネーションがずっと飾ってあるわけです。そしてその底にスイッチを入れる、そうするとその富士山の稜線といいますかね、富士山の山の形に従ってイルミネーションが点灯されるわけです。 まあ面白いご心眼ですね。さあどういうことだろうかと思わせていただきましたが、そのいわば富士山が富士山でそこにそびえ立っているというだけでは、まあそれはそれで美しい姿でありますけれども、そこにさらにイルミネーションをつけるというわけですから、その富士山をひときわ際立たせる、まあ輝かせるということではないでしょうかね。その富士山を輝かせるというわけです。富士山を輝かせるといえば、まあこれはそれこそ師匠の信心愛着理念を輝かせるということにもつながりましょうけれども、山ですね。山は修行と師匠は教えてくださいます。山ということは修行だと、修行ということだと。まあ確かに登るのはきついですからね。その山は修行、その修行の山をにイルミネーションを持って輝かせる、日本一の修行ということかもしれませんね。その日本一の修行を輝かせる、これはすなわち修行山を輝かせるということだなという感じがいたしますね。その修行に何と言いましょうか、修行を輝かせる、まあ具体的にはよく分かりませんが、まあなんとなく分かるような感じもいたしますね。ではその修行に輝かせる、その修行を輝かせる、その修行とは何かということですけれども、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる修行、信心の修行、それは五願五行の五つの行ですね。日産調教信行信行家行の行と教えてくださいますね。日産、これは毎日お参りをするということですね。日産協調あるいは調教と、まあどちらでもいいのでしょうか。協調、いわゆる教えを聞くというわけですね。毎日それこそ教えをいただく、教えを聞くということ。そして信行、信行、この信行が2つ重なっておりますが、これがまあ心の行と信心の行ですね。さあどちらが先かということになりましょうが、今朝は明らかに信心の行を先に持ってくるべきだと、そう実感いたしました。そしてその3番目が信心の行ですね。そして4番目が心の行ということになりますね。で最後に家行の行、この家行の行というのが、まあいわばなりわい、日日のなりわいというものが行だというわけですが、これがどう取り組んでよいのか、まあ家行の行ということがいまいち今まで分かりませんでしたけれども、今日ははっきりさせていただきましたことは、その家業の行、これがいわゆる成り行きを尊ぶということですね。まあ成り行きを、一切の成り行きを受けていくというような、神様のお働きとして受けていくというような、この日日の中に起きてくる、まさに仕事の中であったり、女の人が専業主婦の人であればその家事の中であったり、お金を得るために働いている人であればその働きの中であったり、さまざまなその人に応じての一日の出来事というわけがあるわけですね。その一日の出来事がいわばその人にとっての家業であるわけですが、その人にとっての一日の出来事が修行であるというわけですね。それがどういう修行なのか、まあこれを神様の御用だ、自分の仕事を神様の御用だとしてさせていただくということも修行としての一つの取り組みかもしれませんね。今朝いただきますのは、その家業の業とはすなわち日々の身の上に起きてくるさまざまな出来事、それを 神様の成り行きとして受けていく、いただいていく、まさに成り行き業と言いましょうかね。それが家業の業だと、まあ、いただきましたね。そしてその信心の業と心の業とのこのどっちが先かということがよく問題になりますが、まあご理解をいただいておりますと大体わかるのですけれども、まあそれまでは4つの業だったのがある時から五業と言われることを言われるようになって信心の業というものが加わっておりますね。その時に順番も教えてくださいますけれども、まあちょっとその時は分かるのですが失念してしまいましたから、まあどっちが先だったろうかと思うようなことがあります。今朝はその順番をはっきりこうすれば分かりやすいといただきましたことが日産長居新居、これは毎日ある意味時間を決めてでもなすべきものだと、毎日なされるものだと、とすれば信心の業、いわゆる廃止信業と言われるものがこの中に範疇に入りますね。ですからこの3つが日産長居新居、これが一くくりになるわけですね。そして次に新業、家業の業、これはもう時間を決めてするものではない、四六時中するものだということになりましょうかね。心の行をする、あ、さあ三時になったから今日は心の行をしよう、あ、十時になったから今日は心の行をしようと時間を決めてするものではありませんね。まあ家業の行というのはまあ修行時間とか就業時間とかありますけれども、それだけが家業の業ではありませんからね。一日中私どもの身の上に起こってくるさまざまな事柄、これがいわゆる家業の業であるわけですから、信業、まあ時間を決めなくてもいいでしょうけれども、まあ時間を決めた方がやりやすいですね。一日のうちにそれこそ時間をとって、ある時間は信心の業をさせていただく、いわゆる廃止を挙げさせていただく、神前廃止であったり、まあさまざまな廃止がありますね。まあさまざまではありませんか、2つ3つですか。その廃止信行をさせていただく、時間を決めてさせていただくというような、上から3つの日産長居新居、これは時間を決めてさせていただくと見やすいですね。そして後の2つの心経、心の行、そして家業の行、これはもう四六時中実は取り組んでいなければならない行ですね。この5つの行を行じる、これが哀楽における師匠新人、師匠大坪宗一郎氏のもとにおいての新人の修行ということになりましょうね。ですからこの五行をせずにおいて、ただ神様、神様お願いしますとおかげをいただこうと言っても、それは虫がえすぎるよということにもつながると思いますね。信心には修行がつきものだというのが師匠の持論と言いましょうか、信念というのでしょうかね。師匠のまあ何と言ったらいいのでしょうかね、精神とでも言うのでしょうか、でもありますからね。やはり修行精神というのが大切だと思いますね。その修行にを輝かせるようなあり方でありたいものですね。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。